今日の福音書は主の祈りについてです。主の祈りについて、そして祈りそのものということについて、今日ご一緒にイエス様の言葉から学んでいきたいと思います。クリスチャンが集まると必ず祈る祈り、それが主の祈りです。この祈りは教派を問わず共に祈ることができます。先ほど子どもたちも2人ともそらんじてこの祈りを唱えてくださいましたから、子どもたちとも一緒に祈ることができます。言うなれば主の祈りというのは最も普遍的ユニバーサルな祈り、そういうふうに言うことができます。すべての教派のキリスト者を一つにできる最も強力でエキュメニカルな教会一致的な祈り、それが主の祈りでございます。主の祈りというのは今日の福音書テキストルカ福音書と、もう一つマタイによる福音書、この二つに記録されております。で、2つは全く同じというわけではなくて、微妙に言葉遣いが違っております。ですから礼拝の中で私たちが祈る主の祈りというのは、このルカ福音書とマタイ福音書の言葉を組み合わせて再構成してあるものを使っております。イエスはあるところで祈っておられた。すると弟子の一人が、主よ、私たちにも祈りを教えてください、こうお願いをしたのです。これが主の祈りを教えるきっかけとなったのです。イエスの弟子が自分たちにも祈ることを教えてほしいと申し出たのです。このように弟子たちがイエス様に求めたのは、これは取りも直さずイエス様ご自身がよく祈る人だったからですよね。この時もイエスは祈っていました。わざわざそのために時間をとってイエス様祈っていたのです。ですからイエスが祈る人だった、このことは強調しすぎてもしすぎることはありません。祈りというのはどうでしょう、簡単そうですがなかなか難しい、そういう印象をお持ちなのではないでしょうか。特にイエス様のようにですね、祈ることのためにあえて時間をとって祈るということ、これがなかなかできないのが私たちだと思います。けれどもそれは私たちだけではない、弟子たちもそうだった。だからイエス様にどう祈ったらいいかと尋ねたのであります。主よ、私たちにも祈りを教えてください。イエス様はいつも祈っているけど、どうやって祈ったらいいのかということが弟子たちでさえも、分からなかったということですよね。でこういう心境になることって、まあ、皆さんも経験おありと思います。私もあります。祈りって何だろう、どうやって祈ったらいいんだろう。祈祷書というものを用いて祈る教会もありますが、その祈祷書の祈りを読んだらそれが祈りになるのだろうか。祈っていてもついついよそごとが頭をよぎってしまって集中できない、そんな気持ちにもさせられたりします。ですからこうしてイエスご自身から祈りについて、祈りの本質について聞けるというのは本当に貴重な時でございます。 で、今日の福音書から分かることですけど、イエス様がはっきり言っている、祈りについてはっきり言っていること、それは次の言葉の中に出ています。イエス様はおっしゃいました。私は言っておく、求めなさい、そうすれば開かれる、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい。さらにですね、その後の方に出てくるのはこういう言葉でした。必要に頼めば何でも与えられる。祈りとは求めること、探すこと、門を叩くこと、必要に頼むこと、それがイエス様が弟子たちに教えた祈りの極意であります。祈りの本質です。先ほどの聖書朗読の中の第一日課、アブラハムのことをちょっと振り返りたいと思いますが、アブラハムが主に懇願をするところですよね。神様に祈り求めました。ソドムの町には正しい人はあまりいないかもしれませんが、そのわずかな正しい人たちのためにもソドムの町を滅ぼすことはなさらないでください。アブラハムがこういうふうに祈って、最初は50人から掛け合って、とうとう最後には正しい人が10人しかいなくても滅ぼさない、こういう神様の約束をアブラハムは取り付けたのであります。これまさしく交渉、神様とのディールをしたのであります。アブラハムは何度もしつこく執拗に神様に求めたのです。なぜ私たちは祈りを通して執拗にしつこく求めるのか、そのことをイエス様はお得意の例え話で説明していらっしゃいます。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。天の父なる神様は必ずあなたの求めに応えてくださる。イエスの父なる神に対する絶大な信頼というものをここから聞くことができます。だからこそ、絶大に信頼をしているからこそ、求めなさい、必要に頼みなさい、諦めるな、天の父は必ず答えてくださる、このように教えたのであります。神様に対する疑いの余地の全くない信頼というものをイエスは持っていたのであります。この信頼があったからイエスは十字架へと向かうことができたのであります。そして復活したのです。宗教改革者マルチン・ルター、彼も祈る人でした。祈りについてルターが語っている言葉をお読みしたいと思います。こんなふうに言っています。信仰の生活は祈りの上に据えられていなければならない。正しい神関係としての信仰は純粋な祈り以外のものではないし、我々の信仰はまさしく祈りと呼ばれるものである。ルターはこのように言っています。信仰とは祈ることだ、祈ることが信仰なのだ、とルターは言っているんです。 ついでに祈りについてのルターのちょっと面白いエピソードをご紹介をしたいと思います。ルターが修道院で生活をしていた頃のことです。修道院では毎日のお勤めとして、祈りを捧げるわけですが、ルターはですね、ある時その毎日のお勤めの祈りを何日もやらずにいたことがあったそうです。まあお勤めですから本当はしなくちゃいけないんですけど、まあできなかったのかしなかったのか分かりませんが、要するに祈りをサボったんですよね。でそんな時ルターはどうしたかというと、その何日も溜め込んだ分の祈りというものを長時間にわたってぶっ通しで祈ったそうであります。お勤めをサボった分をきっと補おうとしたんだと思います。まあこのあたり律儀な性格のルターらしい一面ですね。でルターという人は毎朝毎晩、まあ私たちも食前にお祈りをしたりするわけですが、ルターはですねしばしば食事をしながらも祈っていたそうです。ルターの同僚のマセシウスという人がルターの祈りについて書いていることが言葉があるんですけど、ルターの祈りの一面をこんなふうに紹介しています。私はしばしば博士、ルターのことです、博士が目を上げ独特の仕方で手を天に上げているのを見た。歩きながらでも立ったままでもそうしていた。そうして祈るのを聞いた。しばしば彼はお客を食卓に残して窓辺に退き、一人で半時間以上も祈っていた。ルターのこうした姿勢と言葉からも祈りの真髄が伝わってまいります。このように祈りについてのイエス様の教え、そしてルターの実践、そこから私たちも学ぼうとするわけですが、そうするとですね、きっと皆さんこういうふうに思うんじゃないでしょうか。祈りってやっぱり大変だわ。本格的に祈ろうと思うとルターのような強い意志がないとできないな、まあそんな気持ちにさせられてしまうわけですが、祈りのもう一つの側面をお話ししたいと思います。それは今日の主の祈りの中心部分の言葉に現れております。私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。主の祈りの中心部分ですけど、ここで注目していただきたいのは私たちとなっている点です。私ではない、私たちとなっていること、共同の祈りということです。先に紹介したルターの祈りというのは、これは一人で祈ってます、個人の祈りの場合のお話。そもそも祈りというのには私たちが一緒に祈る共同の祈りという側面がございます。そしてイエス様が教えた主の祈りというのはまさしく私たちの祈りなのです。共同の祈りなのです。共同の祈りこそが私たちの信仰生活において大変意義深い祈りとなっているのであります。先ほどご紹介したルターの言葉をもう一度繰り返したいと思います。信仰の生活は祈りの上に据えられていなければならない。 正しい神関係としての信仰は純粋な祈り以外のものではないし、我々の信仰はまさしく祈りと呼ばれるものである。さて、今ここでこの祈りという言葉を礼拝に置き換えてみたいと思います。もう一度読みます。礼拝に置き換えます。信仰の生活は礼拝の上に据えられていなければならない。正しい神関係としての信仰は純粋な礼拝以外のものではないし、我々の信仰はまさしく礼拝と呼ばれるものである。全く違和感がないですね。そのまま置き換えることができます。そうなんです。礼拝することが祈りなのです。礼拝は私たちの共同の祈りそのものです。賛美歌を歌うことも、御言葉に耳を傾けることも、罪を告白することも、礼拝の中で行われるそうした私どもの所作は全て祈りなのです。私たちの祈り、共同の祈りなのです。私たちはこうして毎週日曜日ここで祈っているのです。祈りが私たちという共同の祈りになるとき、何を祈ったらよいのか、それを教えてくれたのが他でもない主の祈りです。御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日お与えください。私たちの罪を許してください。私たちを誘惑に合わせないでください。どの一つを取ってみても、私たちすべてが心から祈り願うことであります。これを願わない人はおりません。私たちは御国が来るその日まで執拗に粘り強く、ただひたすらこの祈りを祈り続けます。求めます。そうすれば与えられます。イエス様が絶大な信頼を置いた主なる神様がこれを約束してくださっています。お祈りしましょう。主なる神様、イエス様の口を通して弟子たちに教えられた祈りの言葉が今に至るまで伝えられ、祈り続けている私たちの日々の祈りをどうぞ聞いてください。そしてあなたへ、あなたを信頼し、それが叶えられる時まで執拗に粘り強く祈り続けることができますように、主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。